もっこもこパレード。
よろしくお願いします。
はい、
ね、
一番端っ
こ
が
大
森さんです。魔女の現場でも来ていただいた、はい、柏木さんです。
よろしくお願いいたします。今日はファン代表として、
まあ、僕も
ここに座らせていただいている感じでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
僕イベントいろいろやらせていただいて、いよいよ緊張することがあんまないと思ってるんですけど、すごい今日緊張してるんです
よ。僕も今ものすごい緊張してる。
ラムさんもも
う何回も一緒にイベントやってるじゃないですか。なんかいつもとちょっと毛色が違うけど。
いや、結構いつもよりもお客さんも多いわ。
あ、そうなんですね。
女性率も高いわ。
そう、多分なんか今日初めての人とか多そうな雰囲気だったので、自分のイベントなのにすごくアウェイ感を感じて、とりあえずちょっと飲み物じゃ、
はい、
じゃあ
飲み物、
飲み物、
飲み物を選んでいいんです
よ。そういうあれなん
ですか。乾杯しましょう。
別に何でもお酒いっちゃってもいいです
か。いや、もう川田さん先に。
いや、私はね、酔っ払うとダメなんですよ。壊れてきちゃうんでね。最初はじゃあちょっと、アセロラジュース。
はい、
僕
のお茶
で、
は
い、ウロン茶で、
僕もじゃあウロン茶です。
じゃあウロン茶もう一個。
はい、すごい今日みんな緊張してるから、すごいじゃないですか。
現場主義の説明とか。
これは緊張しますよね。
もう僕はこう現場主義ってイベントでして、もう9回目なんですけど、まあ、大阪合わせると11回目とかなんですけど、まあ、いろんな現場で働いている人が、まあ、
過去どんなのありましたか。
身体改造の現場とか、それしか出てこない。
緊張して出てこない。ラムさんが緊張して。あと何ありましたか。魔女の現場があって、
柏木さんの魔女なんですよ。
ややこしいんで、
まあ、まあ、やめて。
魔女で自己物件で魔女やってるんです。
自己物件の現場とか、そういうのを。
霊感占いとかも
やってます。占いの現場をやっていて、その中で、なんか川原さんの知り合いだったし、ぜひアダルトビデオの現場が知りたいなというので、はい、
それね、困っちゃってアダルトビデオの現場でぜひ登壇して喋ってくださいって、ね、お声をかけていただいたのはすごい嬉しかったんですけど、何しろ現場って言っても私現場引いてからね、どんだけ経つかっていうの
は、ね、そうですよね。
いや、昨日のことのように覚えてますけど
ね、僕は。で、柏木さんがものすごいファンだったので、
僕はもうね、18歳になったとともに年間250本はエグいを見るんですけど、レンタル屋でちょっとブラックリスト乗りそうなぐらいの勢いで借りてたんですけど、
足向けて寝れませんよ。
そうですね、
その中でも最近は DMM 月額会員が多いんですけど、
もうそちらに落ち着いた感じ
で、残念な感じですね。
いや、今後ちょっと考えます
ね。僕も川田さんで青春を過ごした。
あ、そうなんです。
いや、人妻好きだそうで。
人妻好きなんで。
その見た目でそんなこと言うんですか。
そうです、もう
若い頃から
旦那さんの溜池五郎監督がですね、僕大ファンで、
学生時代から。そうっ
す、ちょっと飲み行ったらいいやんみたいな。
深山雅治が下ネタ言うみたいな。
いやもう今うちの本当こちらの会社で社外取締役をねさせていただいてるので、はい、もう飲みに行くとかそんな感じじゃもうないですよね。
だから柏木さんも大好きだと。
で、僕が AV をいろいろ見てる中で18歳の時に出会った 希望マリコっていうのがこのこれはこんなこんなエロい AV が世の中にあるんかって思って、
いや僕も思いました、
僕打ち震えて、それはもう初めて DVD をセルで買いに行ったのだからそれなんですけど、
いやもうねお粗末様でした、お世話させていただきました、
あの震えますよね、
いやあれはでも私あれあの一応、公式なデビュー作なんですよ、本当はあれの前に企画でちょこっと出てるんですけど、あ
そうなんですか、
はい、すいませんデマンドさん、
いやもう
嘘ついちゃってみたいな、
いやでもそれがこんなにエグいってエロいんやなと思ったのが後に大人になったら、そのかんそこで僕は初めてレーベルってものを知って、このなんかため池五郎って書いてるやつを選ぶと大体いいぞみたいなことを知恵をつけていたわけですよ、
僕も
ね、まさにそうですよね、でその二人が後に結婚するって聞いた時のこの感動ですよ、感動世界に愛はあるんやなって思います、
いやあれの時はですね、あのデマンド あの撮影のね、あの予算を使わせていただいて、制作費をね、それであのデートさせていただいて、
そうです、その後二人でねどっか行ったんです、
そうです、そうです、あれねすごいあの頃ね景気良かったんですね、何百万か随分結構予算組んでいただいて、
当時は景気良かった、
そうそうそう、
はい、今もいいですよ、何年ぐらいか、
結構何年、あのデートした話
ですね、
彼女と3人で、あれは1999年に私がデビューしたんで2000年ぐらいですかね、
多分そうですね、僕が入る前なんですね、
そうそうそう、
僕がちょうど古事記大百科って本を作ってホームレス本を作ってた頃
です、そうそんない
やどうもありがとうございました、
終わっちゃうみたい
いきなり終わって、いきなり終わってます、どうぞよろしくお願いします、
乾杯、
終わっちゃった、いきなり
終わってる
ここですね、
まれに見るテンパり具合です
けど、いきなりなんか仕切るの苦しそうですよね、大丈夫ですか、
あそもそもそんなに上手くないですよね
なんか一緒に階段系のイベントする時もなんか2人でダラダラと喋ってるうちに時間が過ぎていく、
あ
でなんか困るとラムさんが大概いつもはなんかこう写してあの撮りなった写真とかを怖いとこの
いつもの逃げ方ですね、僕
は。スポットとか、次回とか、画像写して、そうするとみんな多
い。いつも画像に逃げるんですけど、今日画像に逃げられない。
今日はね、今日はね、本当はね、あの、笠井亜美さんというビジュアルにね、逃げていただきたいという意図がちょっとあったんですけど、笠井さんちょっと遅れてくるんで、
あの
笠井さんのファンの方々のご心配なさらない、
今ものすごいこう、
あの
今日天じゃねえのみたいな
雰囲気で
思ってた方がいらっ
しゃる、
そう今日ね撮影なんだそうですよ、
今もう撮影中らしい
ので、撮影中で終わったらすぐ駆けつけるっていうことで、
撮影中っていうのも夢ありますね、
ちょっとね
夢なんだ夢ある、
終わってすぐ、あの明かりがついてるラブホテル見るだけ、あ今ここで撮影してる人がいる
か、撮影だからって何やってるか分かんないですよ、
ああ
、別にそんなんじゃないかもしれない、
冒頭の自己紹介のとことかかもしれないです、
あそれはそれでよしです
よ、ね、それ最後に撮ることは大丈夫です
ね、あの AV の現場っていうことで聞きたいこと僕結構いろいろあるんですけれども、
はい、
お二人に、
はい、
あの今言った通りのさっきのね為池先生との結婚って話で、
うん、
僕がまず一個一番思ったのはあの AV の現場にはこう愛があるのかということはすごい思ってまして、あの
ないね普通
え
ない
いやけどイメージは今この世の中で報道されてる内容とかでもこの、はい、仲間薬好きにされた女が無理やりやられてるとできるのかみたいなガスガスみたいな、
まあね、まあ
ね、それは夢を壊すようなこと言っちゃうと、うん、もう終わったらですよ、もうね、
うん、
普通に、はい、お疲れ様でした、
そうそうそう、うん、お疲れ様でした、おはようございますって来て、なんかよろしくお願いしますって、
なるほど、それなんか外人レスラーがちゃんと挨拶して帰るぞみたいな、
そうですね、
そうそうそう、
なんでプロレスの世界と一緒なんですね、
それはあれですよ、こう夢を壊す形になっちゃうんですけど、出会って2分でとかそういう系のやつもやっぱり。あの
2分じゃないって
出会ってからですね、まあ、メイクしたりいろいろあるんで、ね、34 時間かかってると思うんですね、
めっちゃ喋ってくれるじゃん、
その前にあの企画書もらってみて、この人じゃやだとか
15秒で、そうですね、
まあいろいろですよ、
まあ、う
ん、どこまで皆さんの夢を壊していいのか
ただそう、ね、本当のガチのやつ見せられてもみたいな部分もありますかね、やっぱりこうやっぱりみんな 時間が止まるやつですら信じてる人がいるって言われて、ああ
、それは最近やらせが多いですけどね。
それはエグいじゃない、ここ使うべきですよ。
やらせは前から多いと思うんですけどね、もちろんね、すごくやらせはいっぱい多いと思いますよ。だって私一番最初に AV で出た仕事ってなんかパンチラス100連発とか。
ああ、なるほど、なるほど。
もう VHS の時代です。で、インターネット以前の時代ですね。うん、で、パンチラ100連発なのに高いレンタル料でレンタルする。うん、そういう、うん、今誰が見るのかってあるのね。あれ
ね、僕結構見ますけどね、そういう。
いや、僕も見ます、
ね。ありがとうございます。
ソフトも。ソフトも好き
なの。それこそ、新宿、ここも新宿です。新宿のなんか呪落ビルってところに AV 女優ばっかり50人ぐらい集められて、で、100人集まんないんですよ。一生懸命集めて50人ぐらいなんです、うん、でそれでみんな一人二役的なちょっとスタートとか下に変えて、
あ、じゃあ神経衰弱
みたいな、よくあるのあった
んですね。で次々ね、ドニー大きさにパンツ
も集めて、でも言ってもお金かかってますよね。
当時はそんな感じだったんですよ。
やっぱそういうこうなんていうんですかね、リアルっぽいのを撮るときは余計お金かかるんですよ。やっぱ全部用意して、まあ、カールさんの50人じゃないですけど、はい、エキストラ用意して来ていただいてとか、みんな服にパターン持ってきてくれてとか、はい、だからそういう、
ね、一番簡単な AV 撮影ってどういうやつですか。今日の現場は楽だなみたいな。
今日の現場は楽だな、はい、まあ、それはもうあれですね、ホテルでハメ撮りですね。まあ一番かからないのは
何やろ、言葉にしたらすごいやっぱ卑猥ですね。
そうですか。なんか早急とかの、早急とかレーベル名言ってもあれですけど、なんか、ね、はい、S キュートですよ。なんか普通にこう、はいはい、30分ぐらいで始まって終わるぐらいのと一番、
まあそうですね、メイクもこうしてきていただいてとか、まあ、なるべくメイクさん入れるときもありますけど、まあ、そういうのは一番予算的には、
なんかでもそうですね、 AV 楽か楽じゃないかっていうか、凝ったドラマものとかは待ち時間も長かったり、撮るの回したりこうしたり、演出がすごくいろいろかかって、演技指導があってカメラテストもあったりとか、結構めんどくさいっちゃめんどくさいんだけど、すごくこう達成感ありますよね、撮り終わった時。
あります。
面白いで出来上がったのとかも、すごくこう面白い台本の凝ったドラマなんかだと、出来上がったの見たいと思います、ね。ほとんど私自分の顔嫌いで自分が映った見るってもうめったに見ないんですけど、
見ないですか。
世界中が自殺するしかない。
いや見ないで、大体自分の写真見たくないんですよ、あんまり。あんまりだから見ないんだけど、でもやっぱりすごく面白そうな作品だなと思ったのに出た時は、まあ1回か2回は見ます。
へえ。けど、まあ、現実的に18歳の時の僕らはそういうところ大体早送りするじゃないですか。
まあそうですね、
だっていつ親が帰ってくるか分かんないですけど、まずは抜くしかないみたいな。
ね、そうなんですよ ね、
作り手もやっぱ、ね、そこは分かるんですよ。
分かってくれてる。
確実にここはもう9割ぐらい早送りされるだろうなっていう。分かったけども、そこはやっぱりこのね、作り手 の、 やっぱりこれ見てほしいなっていう思いなんで、なるべく早送りしないです、
ね。いやけどね、2年後ぐらいにそれもう一回見たら、あ、ここって割とちゃんと、あ、こういう関係やったんやなみたいなのを、
まあそうですね、
後にちゃんと見たりするんで、
う
ん、
割とこうやっぱオープニングが凝ってる監督だと、やっぱりその本編のこの絡みをですよ、はい、よりよく見せるためのやっぱこう動線を作ってるというか、
なるほど、
オープニングで女の子に恋させてでから見る絡みは全然ね、10倍も20倍もやっぱ違う
ので。タメさんがよくそれを油を敷くとかね、
あ、そうそう、
例えばですね、要するにフライパンでなんかお肉焼こうって時、美味しいステーキを焼く時も、うん、まず油を敷かないとねみたいなね、
焦げついちゃう
から、ね、そうそうそう、目玉焼き焼く時も油は敷いとかないとねみたいな、油を敷く部分、そこが飛ばされちゃったりするんだけど、
なんか分かってでも、まあ、入れとくって。
みだりに監督のオリジナル曲とか使うパターンの AV ってあるじゃないですか。はい、ああいうのどうなんだ。
みだり、
唐突に監督の友達とかのオリジナルの曲とかがやたら流れる AV とかた
ま
に
ある
。
ああ、ありますね。
ああいうのはどういう。
それうちのグループはまあないですね。
あ、確かにそうかもしれない。
でもそういうのに出たこととかもありますよ、私。
ああいうの皆さんどういう気持ちを収めてるんですか。
どうなんですか、それは皆さんどう。
曲って言えば、私演歌歌手でデビューしたことあるんですけど。
そうなんですか。
企画でですか。企画というか、
高田の馬場で恋をしてっていうのを歌ってるんです
けど、ま、どういう場所で。
それはブルースシスターズっていう、うちの夫が監督したデマンドじゃないんですけど、ザ・ブルースシスターズっていうド演歌姉妹っていうタイトルの AV の、なんていうの、
AV 中
みたいなのが演歌、 でそれであの CD 作って本当に売ったんですよね。
売れたんですかそれ。
全然売れなかったんです。そうです。なんか引退記念興行みたいなの私やったんですけどね、あの、ここじゃなくてロフト系なんですけど、ロフトプラスワンの方でやったんです、はい、そこでねタダで配りましたね。
あ、余った在庫を持ってけって、
もう段ボールで運んできてもらってどうしようもないから、はい、本当売れなかったね。
それまだ残ってないですけど、
何
ちょっと欲しがって
るじゃないですか。どっか探せばあるんだろうけどね、
見つけろよ。いつか出番とね、あの博物館作るときに。
博物館じゃあ、あのパクライスと、あの、ガナリさんがあのやって玉砕したあのパクライスでしょうね。
そうそうそう、ああいうものは。
あれ、あの、私が最初やっちゃったんですよ。それが間違いですよ。なんで森下くるみからやらなかったのかって
。いやいやいや、やられたと思いますよ。
いやいや、あれで玉砕したから後が続かなくなっちゃったんですよ。うまくいったら、あれはね、単体の、なんか、なんだっけ。なんか魚沼さん国士会で やるとか、
皆さんちょっと分かってないと思うんですけど、川さんがあのご飯になってるんですよ。
電子レンジでチンするご飯、
熟女ライス
っていう。それでね、なんか余った小米っていうんですか、古いやつ、ね、あれで熟女ライスっていうの作ったんですよ。そしたらね、美味しくはないわ、私だわ、しかも引退してるわでね、売れなかったんです
、ね、売れなかった。
天才の
商業の野菜作ってた頃ですか。あの
野菜作ってた頃ですね。
なんか、なんかあの農薬使わない野菜、僕止めに行きましたよ、わざわざ。
あ、そうですか。
すみません、あの
ありがとうございます。
あのナックルズの取材で、若干腐した覚えがなりましたいや、でも美味しかったですよ、すごい、うん。
でもね、あれが売れてたら雑穀のね、雑穀でね、なんかね、あの企画米とかね、いろいろやりたかったらしいんですけど、全部失敗しちゃってね。
企画米、
企画米
ひどいことになって
ますよ。食とエロつなげれば新しくすぎたんですね。
いろいろ川野さんも やられてますね。
いろいろ結構使われてますよ、山本さんには。なんかパチンコのもなんかやられてる。
申し訳ございません。
で結構じゃあ現場っていうのは割と和気あいあいとしてるもんなんですか。
あ、和気あいあいとしてますね。
ほとんどの場合はですね、
その一部が気になっちゃわない
気にな
る。あの菅原千恵さんのやつはすごい殺伐としてた俺が。
菅原千恵さんの場合いないですよね、今日。前の社長なんで
大丈夫かな。
今日だ。
来てたりするかもしれない、
ええ、いやこれ AD がね、やっぱりこうなんですか、こう怒られたりするから、まあ、現場がピリッとしちゃうっていうのはあります
けど、ね、けどそれはもう多分僕の気のせいです。
なんかあのデマンドでお引越しビデオを作ったことがあったんですよ。あのソフトオンデマンド社があの今の社屋に引っ越すときに、はい、その引っ越しの様子をあのビデオで撮って、ね、AV 女優たちが大暴れするという。で何やってもいいって言われて、でも作業服で来てくれって言われたので毛皮着てきまして、であの
毛皮、
あの普段着でいいって言われたから、はい、裸に毛皮でわざと言ったんですけど。でもそしたらそういうこと考えるのがいっぱいいて、もうなんか亀甲縛りにしてくるやつはいるわ。でもうレフジューって基本的にサービス精神過剰だから、
変なのばっかり、
変なのばっかりになっちゃって、全然引っ越し手伝わないでみんな勝手なことしてたんですね。
そうですね。高橋さんの机で誰かがうんちしちゃってるんです
よ。そうそう、それです、それです。で、なんか私があの AD に馬乗りになったり、あの、うんちで叩いたりとかね。
そういう、あの、抜けない AV は何で生まれるんですか？
あれだから
AV。でもそれってデマンドさんがすごいこう、先進的というか、あの最初にあの 100m バックとか、
はいはい、
血を抜いてお風呂で血まみれになって、
そうですね、
ああいう抜けないレーベルというか、抜けない
レーベルが
結構先駆者ですよね。
いやでもなんで引っ越しビデオのことをそんな思い出したかというと、そんな変なことやってそれビデオにして売るっていう妙な会社じゃないですか。でもそのパッケージはなんか全員集合写真するって話だったんですよ、うん、そしたらなんかね、たまたま隣がね、菅原千恵さんだ
った。ああ、はいはい、
ここに来てくださいって、たまたま隣に菅原さんがいて、菅原さんが、ああモデルの隣だ、やだ顔大きくつちゃうやだなとか言ってて、なんて普通の人なんだろうと思って、こんな変なの撮ってる会社なのに菅原さんね、普通の人なんですよ、
すごい普通です、
すごい普通なんですよ、
女性
ほんと、
デビュー、まあ、偏見ですけども、はい、なんか大体、まあ、僕は思わないですけど、僕の親ぐらいの世代になると、やっぱ AV ジョイさんの半分ぐらいは基本的に頭がどうかしてるみたいなイメージみたいな、
はいはい、
やっぱ言われがちなんですよ、
はい、
いや僕はそれを守っていきたいと思ってる立場ということを言いたいんですけどね、
はい、
けどどうなんですか。
いや、すごいしっかりしてますよ。
ああ、そうなんです
か、ね、やっぱり、やっぱこう人気ある子ってやっぱこう生き残っていくって言い方失礼ですけど、やっぱそれなりに監督に言われたものをこう表現しなきゃいけなかったり、やっぱいろんな人に、まあ、愛想よくというわけじゃないですけど、しっかり礼儀があったりとか、 まあ、そういうことしてる子たちはやっぱ生き残っていくっていうのが基本あるんで、
あとね最近の女優さんの方が、私が現役だったのが2000年前後なんですけど、私1999年デビューで2004年の3月引退なんですけど、その頃よりもあの賢い、うん、頭がいい、で頭が良くて、であの頭の回転速くて、なんていうのかな、あの努力している、うん、あの演技力があったり、まあ、すごく美しい容姿を保ったりっていうところでものすごくあの努力してます。
じゃあ逆に分かりやすく言うと、結局売れてる人は頭おかしかったら売れていかへんぞって。
そうですね、基本は売れないですね、う
ん、多分そのおかしいっていう部分がどんなところがおかしいのかっていうところなんじゃないですか。つまり要するに本当にあのなんか病院通わなくちゃいけないとか、例えばものすごく、まあ、こいつなんだけどこう文字も読めないとかね、はい、あのもう学校もろくに通えてなかったとかね、そういう感じの頭がおかしい、おかしいって言い方は良くないけど、そういう人がいる、やっていけるかっていうとやっていけないと思うんですよ。
なるほど、
だからあの面接とかでもそういう人来ないですよ。もう、もう普通に、はい、働いてらっしゃって、まあ自分なりにこうやっぱあの AV やりたいんですって言って、はい、でやっぱ昔よりもそのやっぱ見る機会が女の子も多いじゃないですか、はいはいはい、で AV 女優さんも検索できたりとか、うん、まあ、Twitter 見てたり、ああなりたいとかこうなりたいとか、うん、まあ、基本なんか例えばこう、ね、まあ、お金儲けたいっていうのもあるし、まあ、将来こういう有名な女優さんになりたいとか、なんかやっぱ全然昔と今モチベーションがやっぱ違いますよね。それが一番僕が入ってからここも本当変わったなっていうのが。
それってなんか何かの事件とか誰かの存在とかでこう市民権を得た、ああ、
いや、そうではないと思うんですけどね。時代の流れって言ったら簡単すぎるんですけど、やっぱりあのインターネットの力は大きかったかなというふうには思いますね。で昔の女優さんはとにかくVHS の時代ですよ、でインターネットがない頃っていうのは、まあ、バレなければやってもいいかなとか、そうです、そういう人が多かったんですよ。
なるほど、なるほど。
でも今はもうあの絶対バレちゃうだろうなと、分かっちゃうだろうなっていうのを確保して入ってくる人が多いっていうのはありますね。で、あとそれと、まあ、インターネットのおかげでっていうか、要するに女優さんたちも何か発信しなくちゃいけないような時代になっちゃったんですね。
SNS も皆さんやってますね。
そうです、だからインスタグラムとかツイッターとかでファンに対してとか、まあ、営業する営業努力というか、何かしらこう自分をアピールしていかなくちゃいけないっていうことになったわけですよ。そうするとファンの人に切り返しとか、それに何か気の利いた一言を書くかどうかとか、それでまた人気が変わってきちゃったりもするわけですよね。
だからアイドル文化とかも関係あるかもしれないですね。
まあ、
AKB とか、うん、一生懸命頑張ってやるみたいなのが結構定着したから、
握手会とか再会も多いですね、
うん、そうですね。だからやっぱ SNS とかで、ね、他のこのツイッターを見るわけじゃないですか、うん、あ、自分もこのレベルまでやんなきゃいけないんだとか、うん、あ、この子はこの子こういうことやってるんだとか、うん、やっぱ周りにやっぱお手本があったり、やっぱ前に求められてた女優さん の, そのスキルというか、まあ、サービス精神も含めてやっぱりちょっとレベルが上がってますよね。
いや、私最近びっくりしたのは戸田さん、
あ、
戸田誠さん、
う
ん、
うちの戸田
誠です、ね、女優さんなん、単体の女優さんなんですけど、めちゃめちゃ文章うまいよ ね、
ね、
びっくりして、映画表とか書いてるんですけど、あまりのうまさに、あのなんかあの本当に私最初 ね、ねライターさんのね、誰だったかな、ケムタさんかな、はい、大坪ケムタさんってライターさん、はい、大坪さんと私で、はい、うまいよね、すごいよね、何この子って言って2人であのツイッターのダイレクトメッセージ盛り上がってて、ね、そしたらちゃんとね書くようになって、
そうですね、
なんかふっと昨日ぐらいなんか見てたら、あのシンゴジラの映画表があんまりにも素晴らしいんで、誰かが英訳してましたよね。そう、すごいですよ。
そう、昔とは全然なんかそういう発信するところがあると、やっぱね、今までこうそういう才能が埋もれてたじゃないですけど、そういう発信する場がないじゃないですか。
いや、で桜真奈ちゃんとかもね、どんどん本出して、でも売れるし、映画化されるし、私がかなりさんにね、なんか会う機会がね、去年から何回かあったんですけど、かなりさんに、なんで私の時は本買ってくれなかったのさっつって、すごい怒ったんですよ。買えって言って、
そうですね、
サイン会開けって言って、
今度買わせていただきます。
お願いします。
高橋さんもやっぱあの川田さんのことはやっぱ一番怖いっていう。
でもそれね、昔からなんですよね。あのそれこそ引っ越しビデオの時はあのがなりさん追っかけましちゃって、
ああ、
逃げるんですよ。そうそう、
誰にもビビらないんですけど、なぜか川田真理子だけには、
あんテレビであんな怖い人いないと思ってますよ、この間のこと。
ああ、トラの時です
か。いや、怖いですよね。
いや、怖いんですけど、やっぱそれも川田真理子には勝てないっていう、
ヒエラルキーの頂点。
そうなんですよ。
食物連鎖の頂点。そう、鷹
とかヒグマの位置
なん
で。
そうです。
バナエさんで僕結構取材行ってた時に、あのここまでは、いろんな出版社によって、出版社というか媒体によってコンビニ置きとかがあって、はい、ここまでは取材していいけど、ここから先はコンビニ置きはダメですとか、そういうのが結構昔の取材と多くて、はい、で結構半日ぐらいボーッと待たなきゃいけない時とかに、でそこの場所にガナリさん来てくれて、一緒にダラダラ喋ってくれたりとかして、結構ね、優しいおじさんってイメージが強かったんですよね。
優しいんですよ、優しいんです。でも社員にはすごい厳しい。
社員には厳しい、
まあ、怖そうな顔してますね、
怖そうな顔めっちゃしますね。見た目で人判断しますね。
なんか今日はあの最初にね、なんか一応プログラムみたいのを実はこう関係者には配られてて、最初が私のパートで、なんかあの昔の現場の話をして、次になんかこう今起きてる問題について語るみたいなことだったはずですよね。
ええ、まあふんわり流れ
ながら、なんだかこう流されちゃったんですよね。
でもこういう形で始まると思ってなかったので
、なんかね、あのそうなんですよ。
でアバンの話をでもそれこういいですか、そんなシームレスに行こうかと思ったんですけど、うまくいけず。
いやでもあのアバンの話してもいいんですけどね、実は、今日もここにどっかにうちの理事が来てるのではないかとさっきまでいたんで、思うんですけど、ここ結構客席から見えないんですね、前の方の方しか見えない。
あ、そうですね、
ちょうどね、そうですね、1年と1ヶ月ぐらいかな、経つのかな、はい、AV 出演強要被害問題が社会問題からし始めてからですね、はい、で、まあ、きっかけっていうのはね、これが本当あの不思議には運命を感じるんですけど、本当今朝私があのアバンみたいなものを作ろうって思うようになったきっかけをくれた、新聞記者、今元新聞記者になってるんですけども、はい、その新聞記者の女性なんですけど、その方からね、フェイスブックでダイレクトメッセージいただきまして、はい、こういうイベントやるってことを彼女ご存知ないんですか、ね、ご存知なかったんですけれども、たまたまね別件でいただいて、ああそうだったなってちょっと思い出したところだったんですけど、まあ、私がフェイスブックなどで、このヒューマンライツナウさんが提起した問題についていろいろ疑問点とか、はい、報告書についてこれは違うんじゃないかと思ったようなところを、まあ、勝手に個人的な見解としてね、フェイスブックの方で述べたわけですね。でそしたらそれが割と反響があったわけですよ、うん、でそれを読んだ方たちが、まあ、マスコミの人たちが特に取材をしてくださったりしたんですね。でその中の、一番最初にお声掛けくださった方、声をかけてくださった方がその記者さんだったんですよ。で、まあ、インタビュー受けて、それは実は記事にならなかったんですが、私が思うところ、まだアバンとか立ち上がる前ですから、はい、過去は私 AV 女優だった時こうだった、ああだった、今夫はまだ監督とかしたりしてるけれども、そこではこうだ、ああだって話を、まあ、いろいろしたんです。はい、そうしたところ、その彼女いろいろ話をしてくれて、でも、AV 業界には大きな問題点があると思うと、構造的な問題であると、はい、これは労働問題的な風な捉え方を私はしたいというようなことを彼女が語りまして、もともと労働問題をずっと追っかけて書いていた記者さんだったので、はい、そういう発想だったと思うんですが、はい、AV 女優さんには労働組合のようなものがはあるんですかと、
はい、
聞かれて、はい、ないなと思って、ありません、できたことないんですか、作ろうと思ったことは、思いつかなかったですね、ありません。男優さんが男優組合を作ったことはありますが、うん、それどうなりましたかって言ったら、でもちょっとなくなっちゃってどうするでしょうねって言って、まあ、私はその時、まあ、でもそれぞれ事務所に入ってるから、事務所のマネージャーがそれぞれの女優さんをケアしてるから、よその事務所の人と他のね、よその事務所同士でこう女優さん同士がつながるのはなかなか難しいとか、いろいろとこう言い訳的な感じでこう考えたところも述べたんですけど、いやでもそういう問題ではないのではないかと、同業者の人たちでつながらないと、例えば例えばソフトオンデマンドさんのような企業に対して、あるいはその企業が作ってる IPPA っていう団体があるわけですけど、メーカーの団体があるわけですけど、そこに対してとか、あるいはプロダクションに対してとか、例えば何か陳情したいことがあったとき、問題が起きたときに声を上げられないんじゃないかと、うん、で労働組合的なものがもしあったらば、そこがその人たちを代弁して、働いている AV 女優さんたちを代弁してこう声を上げることができる、告発をする、陳情をする、 まあ、あるいはもっといい方向、プラスのね、あの明るい方向で自分たちの職業はこうですよってアピールをそれぞれのプロダクションやメーカーが営業のためにするんじゃなくて、女優さんたちの社会的な地位向上のためとかそういう目的ですることができるんじゃないかと、はい、でそういう風な意見を くださって、じゃあそうだな、確かにな、あったらいいよなと思ったんですけど、まだその時どっか一言だったんですよ。でその後、まあ、また、まあ、私イベントに出ていろいろ人権団体側を批判するようなこと言っちゃったり、いろんなことがあったわけですけれども、こうやっぱいろんなところで発言してたら、その発言の責任を問われるわけですよね、
うん、
言いたい放題言って言いっぱなしってどういうって話にもなるわけですよ。でそれで、まあ、こちらのソフトオンデマンド社の方の人たちとも、まあ、話をする機会がね呼び出されてちょっとあったりして、どう思ってるのか考えを聞かせてほしいみたいなこと言われて、でこう話したり、でソフトオンデマンドだけじゃないんですよね、 V&R にも行きましたし、はい、あちこちで社長さんたちに話したりとか、まあ、したんですね。でそうしたところをその何か女優さんたちの団体を作ったらいいじゃないかと、で姉さんがやったらいいじゃんと、でメーカー側は応援するよっていう話だったんですよ。で、あそうと思って、そうか、応援してくれる人いるんだったらじゃあやろうかなっていうふうに思ったんですね、
はい、
で思って、私も気が短いんで思ったら、もうすぐ人紹介してもらって団体を立ち上げるのが得意なおじさんがいるわけですね、いろんな団体立ち上げてるんですね、ね、で今日もさっきまでちょっと楽屋の方いまして今帰っちゃったんですけど、でその団体立ち上げのプロという人を紹介してもらって、で
急に若干気なくさいから、
ね、いやそんな気なくさいじゃない、全然 AV 業界の人間じゃないんですよ、で何だろうね彼はね、まあ、でも
審査団体だとか、
そうそうそう、
まあ、そういうちゃんと真面目な業界ちゃんと
しよう、
そうそうそう、歴代ずっと立ち上げて、
でなんか
英語
すごいかっこいい、英語も中国語もできて、あ別に AV 以外のところでもいろんな活躍をしてる人、
全然エロくないです、
全然エロくないです、
あ
の、ね、なんか執事みたいな、ジーヤみたいな、
あそれ残念
です、で なんかね、高学歴メガネ中年がねいるんですよ ね、
で
そのおじさんを紹介してもらって、で団体作るということになって、でそれで、まあ、動いていろんな先生に声かけたり、弁護士の先生に声かけたり、いろいろしてこの弁護士を探してきて、でまあ理事幹事いろいろね、最初見つからないから立ち上げるときはうちの旦那と三村さんで知り合いをとりあえず登記だけしちゃえって話になって、登記のために、まあ、とりあえず頭数だけ合わせて、でまあ作ることになってっていう感じで、アバンが7月11日ですね、
はい、
に最初の登記をしたんですよ、去年の2016年7月11日、
1年たちょっと足りないから、ね、
そうですそうです、でして立ち上がって、でまあ、準備もいろいろあったんで、IPPA さんってね、これはAV メーカーの、なんていうんですか、団体ですね、でちゃんとした AV メーカーの団体と言ったらいいのかな、いわゆるこう投稿動画みたいなものとか無修正のものであるとかそういうものではなくて、ちゃんと倫理審査団体の審査センターなどのね倫理審査を受けて、普通に合法的に流通させている AV を作っている AV メーカーの団体というのがありまして、日頃はね海賊版の取り締まりなどをね警察官に
協力してやっている、ちゃんと著作権を守りましょうというところとか、まあ、その辺のことをやっているん
です。でそこのメーカーの理事ちゃんたちが理事会を開くんで、ぜひ来いと呼び出されたわけですよ。でね、応援するっていう話だったから行ったらね、めっちゃアウェーな、最初みんなにらみつけてて、何余計なことしてくれちゃってんだみたいな雰囲気で、あ聞いた話聞いてたの違うじゃんとか思ったんだけど、まあでもそこは頑張るしかないんで、まあ、ご理解をいただいて、でまあそれからずっとその、まあ、その割と初回で打ち解けられて、
はい、
でやっていけそうだって感じになったんですね。で、まあ、AV 業界は私は健全化したいって最初言ってたけど、最初なんでアレイだったかというと、皆さんね自分がちゃんとしてると思ってるから健全なのに、なんだみたいな、なんか AV 業界の近いところにもヒューマンライツナウみたいなのができちゃったんじゃないかっ ってみんなすごいアレイな雰囲気だったんですけど、いや私はそういう糾弾するとかすごくこう攻め立てるようなつもりではなくて、そうではなくて問題点があるんだったら絶対に問題点はあるので、そこを正していきながら来たるべき未来のために良い AV 業界にしていこうじゃありませんかと、そういうコンセプトだったわけですよ。
はいはいはい、
だからだんだん分かってくださって、で、まあ、みんなで仲良くやっていきましょうってことになったんですけど、でそれでずっとだから去年から実はマスコミには全然出ない話ですけど、はい、その IPPA の理事さんたちっていうのは、まあ、大体大手メーカー中心にそこの代表さんだとか役員さんが IPPA っていう団体の理事なんですね、はい、 その理事会と私とあのうちのスタッフとかで表現者の権利を守る会という会合を開いてまして、
はい、
ずっと開いてきて、そこでどうやって今後こう業界を良くしていくかって話をずっとしてきたんですけど、ただね、まあね、マスコミからも、まあ、人権団体側からも AV 業界側は何もしないと何も動かないっていうふうに、ね、ずっと言われてて、それをとてもこう努力してきたのを知ってるんで、まあ、悔しいとは思うんですが、うん、そう見えちゃうのも仕方がないなと思ったりもしてますね、
アバンって団体の目的っていうのをすごくシンプルに言うと、何から何を守るだとか何を得るとか、
例えば何か高いところに立って下にいる人たちを救済するとか人権を守るとかそういう団体じゃないんですよ、
はいはいはい、
何しろ発想が労組なんで、
う
ん、
基本的には労働組合
的な
のが始まりで、女優さん同士の、まあ、自治体までは言わないですけど、
そうですそうです、それに近いですね、
あとは町内会ずくとかんとみたいな、
そんな感じで、だから現状は、会員制なんですね、まず会員制の同業者団体、うん、
なるほど、
で、うん、AV 女優だけではなくて、最初 AV 女優だけを対象にしようと思ったところ、男女差別だって言われたり、ちょっと性別が明らかにならないような方から私のことはどうしてくれるんだって言われちゃったんで、AV 実演家の
AV 実演
アクターみたいな感じで、
そうですね、監督やりながら男優もやってる方とか、女優やりながらプロデューサーもやってる方とか、AV 業界 の、 実演家の方々の働き方って結構自由なんですよね、だから AV 女優のって言っちゃうと、私どっちかって言えば今は監督なんだけど女優としても時々出るのみたいなフリーランスの人とかは入れなくなっちゃうんですよ、だから AV 実演家の同業者団体、
ここまで対象と映る側であれば、
まあ、映す側もありです
から、ね、映す側もあり、監督もあり、
監督もあり、
出演制作に関わるもの、
メーターというか、
そうです、
じゃあチル男優さんでも大丈夫、
まあ大丈夫です、
あ
まあ大丈夫です。
よかった。
気持ちだけだとちょっと困るんですけど。
実際に動くんやったら。
そうそうそうそう。で、だからいろんな方がいて、例えばAV に時々本当に女優として出るんだけれども、もっぱらエキストラとして出演しているっていうような女優さん、
はい、
そういう方も会員にはいらっしゃいます。でいろんな人が入
ってます。おばさん役みたいなので出てる。
まあとかお姉ちゃん役とか、まあ、通行人役とか、そういうんでも出るけど、まあ声がかかれば、昔は AV 女優やってたんで、今でも AV 女優として出たい気持ちはあるけど、なかなか声がかからないと、そういう人もいる。
そういう人
も
結構いるんで。
あ、なるほど。
いますね。
まあ去年のでは要はトラブルがあって、じゃあ実際現場どうなんて言われた時に、みんなそう言ってるよって言うけど、そのみんなって誰やねんみたいな話になる時に、そのやっぱりこう同盟というか、労働組合があると、一応その所属制度全員の総意としてはこうですよみたいなのが言えるという、ために団体を作っておこう、
まあ、一番最初はそういう発想もあったし、あとやっぱり女優をやってきた時に、じゃあ私自身が、これクラウドファンディングのレディフォーってところで支援を募集した、支援金募集した時にね、なんかやっぱりそれ書いたんですけど、私自身が本当に出演教育被害みたいなことに全く会ったことないのかと、
うん、
最初はね会ったことないと思ってた、忘れちゃってたんですよ。
あ、なるほど。
私の性格のせいなんですけど、いいことしか覚えてないから、
はいはいはい、
で嫌なことほとんど忘れちゃってんで、まるっと忘れてたんですけど、うちの夫にね、いや川名も危なかったじゃんって言われて、
うん、
で、ん、何の話って言ったら、いやあるだろほらって言われて思い出したんですけど、
ええ、
あったんですよ。
ありましたか。
もうね、タメさんとこのデマンドさんでお金かけてもらって下田とか行ってホテル泊まったりして、
はい、
いいハメ撮りしたじゃないですか、
はい、
で2人で惚れ合っちゃって、
惚れ合っちゃ
って、もう惚れ合っちゃって、
ええ、
すごいね、作品もヒットするしね、
ええ、
だったらよそのメーカーさんので撮ってるある監督さんが、
はい、
僕も川名さんと恋愛旅行がしたいです
お
ね、でタメ池さんとああやって旅行して新婚旅行見たくね、でいいハメ撮りしてるじゃんと、僕もしたいですお願いしますって事務所の方にねオファーが来たわけですよ、
はい、
でそっちのメーカーの方では企画が通ってて、で私はねそういう断りたかったんだけど、で事務所の方で、いやでも姉さんタメさんともっと結婚するとこまで行くのって言ったら、私は、ね、まあ全然わかんない当時はね、
うん、
でわかんないな、どうだろうねって言って、でこう仕事だしハメ撮りって今まで他にもやってるじゃんって、まあ、いいんじゃないの受けても、いい話だよって、まあ、それ結構いい企画だったんですよね、
はい、
で割と有名な監督だったんでしょう、でそれで、まあ、受けたんですよ、
あ、なるほど、はい。
そしたらね、なんとね、来てるかもしれない。あのね、ここだけの話ですけど、
来てるかもしれない。
本当にね、私に惚れてたらしいんですよ。
オファー、オファーを。
本当に好きだったらしいんですよ。
う
ん、
そ
したら本気で口説きにかかってね、
うん、
これでね、でも私、あんまり好きなタイプじゃなくて。で、あの、申し訳ないけど、お仕事の絡みはできるけど、それ以上はちょっと前的な、どうしてもね。
ありますね、そういうことは。
タミさんのあれとはね、やっぱいろいろ違うじゃないですか。で、悔しいっていうのももしかしたらあったのかもしれないし、
うん、
もしかしたらちょっともうちょい強く押したら、いけんじゃねえのってちょっと思っちゃったのかもしれないわけです。
はいはいはい、
で、二人きりで旅館に泊まってたらですね、夜中に襲われました。
あ、で、カメラ関係なく。
もう撮影関係なく。
撮影関係なく。ガチで。ある意味出演共有じゃないよね。ただの共有なじゃん。
ただの
普通に犯罪ですね。
まあ、そうそう。
普通に断ったんですか。
いや、だって喧嘩して勝った。そこがガンナリさんに怖がられるところかもしれない。
あ、やっぱ喧嘩でやっぱね、殴り合いのところですか。
まあそんな感じかな。それで、喧嘩して勝って、まあ揉み合って勝ったわけですよ。で、向こうも諦めたわけですよ、はい、これ以上言ったら大変なことになるんです。で、私の方もそういう時泣き寝入りする人じゃ全然ないんで、もうこれ事務所に言うし、もうこれで、うん、あとなんか朝ちょこっと撮る何やるのって言ってたんで、打ち合わせしてたんだけど、うん、もうそれは絶対撮らせないし、すぐ帰るっていう感じ、
うん、まあそりゃそうですよね。
まあそれで撮影中止になって、
なるほど。
でも2人きりのハメ撮り旅行だからさ、
うん、
帰りの新幹線とか押さえたとかさ、超気まずいけど一緒に帰って
一緒に帰ったの
一緒に帰った、
いや、用意して帰りましたね。
いや、真夜中だったからね。
あ、そうか。
で、田舎だったからさ、田舎に連れてかれちゃって真夜中だからさ、
うん、まあまあまあ、
しょうがないじゃん。だからもうしょうがないから、一応持ってきた漫画読みながら朝まで起きててそれで、もうブスッとしたまま口聞かないで、もう新幹線は一緒に乗って帰ってきた。
あ、リリースはされたんですか。
それ
お蔵入りなんですか。
お蔵入りですよ。で、それでしかもその、事務所に私すぐ言ったから、マネージャーとかがその監督を事務所に呼び出して、うん、いや、呼び出すとは知らなかったんですよ、うん、そしたら私のところに、翌日かな、翌々日ぐらいにマネージャーから電話かかってきて、姉さん今、なんちゃかなんちゃかうちの事務所来て土下座してるんですけど、姉さんどうしますか。いや、土下座して電話のここで土下座してもらってもねみたいな。で、それ以前にもうね、ずいぶん謝ってたんですよ、監督が私に。で、まあ、縁もしょうがないなと。
モテモテです。
いやー、若い頃の話だけど、武勇伝ですかね。
武勇伝。
自慢話になっちゃう。
武勇伝。
でもそれがね、だからタミさんに言わせると、それはやっぱりもう少しで、やっぱ危ない目にあった。
まあまあ、そう
です
、
ね。いや、
そりゃ、まあ、もし私が、ね、もし私がその、フィジカルに喧嘩するのも平気とか、うん、全然その怯えたりしない、縮こまったりしない、うん、すぐに声も上げるし、マネージャーにもすぐ電話するし、でね、そういう人だったらば、うん、人だったからよかったけど、もしそうじゃなかったら、
まあまあそうです
ね、手加減にされてる人も多いでしょうね、そ
う、まあそういうこともあるかもしれないじゃないですか、うん、っていうふうな、あ、危ないんだなと、
うん、
よく考えたら危ないわ、 AV の現場で。そりゃそうだよな、監督と2人きりで密室でハメ撮りとか超危ないと。
本当に2人きりなんですね。
その時は普通はね、普通 の、 例えば撮影ドラマもんであるとか、うん、ハメ撮りって言っても、まあ、設定的な、そうすると AD がいたり照明もいたり、うん、いろいろ ね、まあ、そう普通はそうなんだけど、うん、それはタメさんと私の企画が本当に2人きりで旅行するっていう、
ガチだった。ビデオの MV の中でもガチだった。
そうそうそう。だからそれの真似したのをやりたいって話だったんで、そうなっちゃった。
でも女優さん変えないとなんかパクリ感が出ちゃいます
よね。ね、
まんまいしちゃうことですよね。
そうになっちゃいますよね。
そうで、まあ、それや、そういうことがあったり、あと、まあ、うん、実際にこうデビューするとき、デビューに際したときっていうかな、なんか私デビューの時ってすごく変で、こう、エッチ好きだったんですね、すごくね。で、セフレがいっぱいいたりして、で、そしてセフレの一人と、ね、で、いろんなことやっちゃ、いろんなことやってて、はい、セフレの人が一緒にビデオに出ないかって話だったんですよ。
はいはいはい。
で、私フリーライターやってたんですけど、
はい、
で、全然AV 女優とかなる気がなかったんで、
はい、
隠れてしょこっと二人で出れるんだったら面白いかなって思った。
なるほど。
VHS の時代ですから、
はい、
なんとかなるかもしれんって話もあった。
まさに、さっき言ってた
とおり。で、あと、なんていうのかな、ちょっとね、アダルトビデオのその制作会社とか、
はい、
見てみたかったんですよ。
あ、それわかりますね。
好奇心で。で、面接だけ受けて、出ないっていうのもありっていう話だったんですよ。で、その面接っていうのがプロダクションの面接じゃなくて、いきなりメーカー、
うん、
で、それも有名なところ だったんですよ。某宇宙企画だったんですけど、
もう某宇宙企画
某宇宙企画だったんですけど、当時ね、あのビデリン時代ね、すごい有名だった。でそれ で行って面接受けたら、その後なんかギャラ7割よこせとかさ、男がセフレが、
あ、そうなん、
セフレが、
そんな話
しかもさ、
セフレが7割よこせ、
そう、トランタヌキなんですよ、まだ撮ってないんですよ、うん、撮ってないんですよ、出演してないんですよ、うん、なのに7割起こせとか
言って、ひどいですね、
悪い男と付き合ってましたね
ごめんなさいって話で、ほんとね、ほんとお母さんごめんなさいって話ですよね、ほんとね、ダメな娘で、
でももうすぐトップ女優というか、
そういうことないですか、まあ、そういうことがあって、でそれで困ったなと思って、でもその男がもうその録音してたからバラすとか、面接の様子とかをね、
もうなんか立ちの悪いのと、
いや、ほんまに思いつく最悪
の、それで困ったから、まあね、殺しちゃおうかなと思ったんだけど、殺すの難しいから、
殺しちゃおうかな、
最悪じゃないですか、
これであの困ったなと思ってたら、そしたらあの当時は途上令で禁止されてなかったスカウトマンにスカウトされたんですよ、新宿の南口周辺で、南口の改札前の大田急線の改札前あたりでスカウトされて、でそれでその頃はね、堂々とね、 AV だって言ってね、スカウトができた、そのスカウトマンさんに、それでまあ助けられたんですね、結局私そのたまたまそのすごい困ってる時に、その AV の問題で、はい、たまたま AV のスカウトマンに声をかけられたのがもう運命のように感じてですね、
はい、
それであのすぐそのスカウトマンに今こんなことで困ってるって話をしたんですよそしたらスカウトマンが、いいプロダクション芸能プロ知ってるから、そこに連れてくから、いい、俺に今話した、した話そっちの社長さんに全部してもらえるって言われて、いや、あ、じゃあ分かりました、でそれで社長に話したら、社長がとりあえずうちに登録だけして、出ないでもいいから登録だけしたら、その男にうちから電話かけてやるから、うちの女優になったからなって一言言ったら、そのそいつきっと怖がってビビって逃げてるから、そんなやってみたらどうって話になったんですよ、
いい完璧な、
それでやってみた、
やってみた、
こいつね、すごい怖い事務所じゃないかなって皆さん思うでしょ、全然そんなことないんですよ、もともとアパレルの会社やってたあの社長さんが作ったあのなんていうの事務所で、後々、ま、うん、ずっと引退する間際までずっといましたけど、すごいいい事務所だったんですね、で、とてもいい事務所だったんですが、でもいい事務所だったんですけど、若い女の子しかの企画系の子ばっかりいる事務所で、うん、私の顔見た時に社長が、姉さん仕事ないと思うよって言ったんです、で、スカウトマンのことチラッと見て、なんでこんなん連れてくるんだ、
そんなこと言わ
ない、言わないけど、そういう顔、
殴りました、
で私にははっきり言いましたよ、姉さん仕事ないと思うよって、
あ、でもまあ、まあ、はっきり言う分、まあ、
まあ、なんか、あ、頭ってばかり翼がもーって見て、
そっから見返すわけですね、
いや、実際仕事なかったんです
よ、あ、
自分の全然なかった、
その事務所では、
だから仕事、バテモな仕事がないからパンチラ100
人です、ね、
そう、
なるほどね、
なかった、でもね、なんかその男が、まあ、それしたら、あの女ビビって逃げて、
ああ、よかったです
ね、で、連絡取らなくなったんです、で、よかったなと思って、で、よかったんだけどね、そしたらでも、ビデオに企画だけ浮いちゃうわけですよ、企画はまだあるわけ、
はい、
その男はいなくなったけど、
ま
あ、さ、私がさ、ギャラをさ、独り占めできる状況、当たり前なんだけど、ギャラを独り占めできる状況になった
わけ、そりゃそうです、
ね、これでね、どうしようかなと思って、しかもさ、まだ AV 女優になろうっていう、なんかこう、覚悟が固まってたわけじゃないわけ、で、まあ、インターネット以前の時代ですよ、でね、こう、盗撮者、ガチの盗撮者って触れ込みの、うち企画が企画で本当にやってた、そういうビデオだったんですよ。で、パッケージに顔映んない、何しろ本当の盗撮っていう触れ込みだから、
なるほど、
顔にモザイク入っちゃう、うん、で、なんかデリヘル嬢みたいな、当時でいうホテトル嬢みたいな役だったんですよ、うん、そしたらさ、面白そうじゃん、
まあまあまあ、顔はバレないし
そうだよ、それで思い出したんだよ、男優、相手役の男優って写真だけ見せてもらってたの、
はいはい、
めっちゃ男前なんですよ、
お
ちょっとその辺歩いてない玉なのよ、
なるほど、
これはさ、言っとくと思って、これは言っとくと思って、
今日は花さんの悪い話で毎日
言ってるから、
いや、夢があるからね、
夢
ある
ね、ひもはさ、消しとるじゃないですか、ひもいなくなったでしょ、でさ、ギャラ全部私のもんなんです よ、しかもさ、若い頃の相川健吾なんですよ、
ああ、
ね、若い頃のね、はい、さ、
若い頃ね、
反町みたいな、
ええ、うん、
かっこいいですね、若い頃の反町みたいな、
相川さんというあのイケメンの男優さんですね、
うん、そうがさ、サラリーマン役で私を部屋に呼んで、でホテルの部屋でハメ撮りして、それが盗撮されてるっていうことだったんです、
はいはい、
で演技できないんだけど、演技する必要ないんで、
まあそれはそうか、
そう、
そうですね、
ってさ、いい話じゃん。
はい。
で、やったんですよ。
やったんですね。
それはデビュー。それが本当のデビューなんだけど、うん、これが後に、デマンドでデビューするにあたって、うちの事務所、いい事務所なんですけど、ちょっと嘘ついて、デマンドさんに、嘘はついてないと思うんですけど、まあ嘘つきました。
まあ、でも、嘘ってもないじゃない
ですか。まあ、だからデマンドで川名真理子でデビューすることになった。
はい、まあそうです
ね。なるほど。
うん、
俺は幸せになりたいから、幸せになるためにみんなでずっとずっと幸せになるために信じているのはもう